はい、長年寺テレフォン法話です。尖閣諸島や竹島の問題で世の中が大変かまびしくなっています。領土問題は国益が絡む問題ですから、双方が主権を主張しだしたら容易に解決できる問題ではありません。政府には毅然として対応してもらわなければなりませんが、より良い落としどころを見つけることも外交の手腕の見せどころでありましょう。冷静に事の推移を見ていこうとの思いはあるのですが、中国も韓国も国を挙げて国民を巻き込んでの大騒ぎでしたので、ニュースを見ていて不愉快な気持ちになることしばしばでした。国内でも週刊誌などでは非国民とか売国奴などという戦時中に使用された過去の遺物のような言葉が紙面に躍り、いまだに冷静でいる日本国民に対して潜在し鬱屈しているナショナリズムを煽り出そうとしているかのようにも思えます。政治的にはまだ厳しい状況ですが、次第に現実的なものも見えてきています。現実には経済も文化も国境がなくなりつつあります。中国で日本をターゲットにして破壊や不買運動をしても、結果的には多くの中国の人々を苦しめることにしかなりません。文化も中国や韓国の文化が私たちの生活の中にも深く浸透してきています。政治的なものよりもすでに経済や文化などの生活面では相互依存の状況が進んできています。しかし今、国家間の政治的な思惑の中でそれぞれの国民に歪んだ国民感情が醸成されようとしています。中国でも韓国でも反日運動が盛り上がれば盛り上がるほど、親日的な発言はできにくくなるのがよくわかります。日本も同じような傾向はあります。政治家の威勢の良い発言が続くと、自粛という形でそれに応える目に見えぬ働きが生まれます。政治的に作られた愛国の幻想に染まらない人に対して、その人格までも全否定する風潮は改められて叱るべきでしょう。非国民や売国奴、とても嫌な響きです。鎌倉時代、親鸞聖人は物の善悪の見方についてとても厳しい立場を取られました。よしあしの文字をも知らぬ人は皆、誠の心なりけるを、善悪の字知り顔は大空ごとの形なり。仏教の教えには国境はありません。人が人としてどのようにあるべきかとを説く中で、国境問題も悲しいから人間の煩悩の表れとしか読み取れないでしょう。しかし戦前戦中と仏教教団は教義を読み替えてまで戦争協力をしました。その反省に立ってこの度のことの推移を見ていかなければならないと思っています。次の法話テープの交換は10月16日です。